さあということでございまして、皆さんご無沙汰。
はい、謎です。
ご無沙汰。
深間太郎ですね。
ご無沙汰。
ご無沙汰ですね。
ああ、ほんとね、あのね、久しぶりなんですけども、
はい、
もうほんと全国、3億人の、こうファンの皆さん
いないと思う、
ね、お待たせいたしました。まあ、どうだろうな、はい、まあまあまあ、とりあえずね、はい、終わってませんので。
終わってないです、
残念ながら。
残念ですけど終わってないです。
しぶといよ、しぶといよ。
終わってないよ。
うん、まあね、双葉太郎も、
はい、
先端じゃねえよ、
はい、
先端は先端恐怖症、本当ね、先端はすこぶる不調なんですけども、
はいはいはい、
生誕44周年ということ。
生誕祭
生誕
やったやった、
やらなきゃいけないんですけどね、
はい、8月ね、終わったもんね。
もうね、何もないまま、
寂しいですね、
過ごしておりますけどもね、本当、
うん、
まあまあ、この年になるとね、おめでたしくはないですけどね。
おめでたしくないの？
誕生日つったってね、ああ、何か増えるわけじゃなしさ、そんな収入が増えるわけじゃなしさ、何がめでたいんだよ。いや、年だけ取っていくだけじゃねえかよ。
生きていられることに感謝ですよ。
そんなもん毎日暮らせたよ、そんなもんね。
いや、誰かに言われないとこうハッと気づかないじゃない。
まあ、気づかないうちがいいんだけどね。
おめでとうとか言わないとさ、おめでとうって言われてる時がいいよ。
お誕生日
おめでとう、
ざまみろ。で、
誰に言われたの？
いや、で言うと、まあ、しっくりくるかなっていうね。
言われたことある？
そんなことないですけど、何事もないまま、
うん、
うん、本当に自分でも忘れそうなぐらい、
はい、
あれっていう感じ、
はい、
もう婚姻屋のごとし、
はい、
ね、
はい、
本当へのごとし、
はい、
もう明日から9月ですよ。
9月ですよ、
ゾウさん、
はい、
セプテンバールですよ。
そうですね。
どうします、
どうします。9月が過ぎたら私誕生日ですよ。
もう、いや、そういう問題はなくて、
まだじじいになるなと。
もう2019年始まったかと思ったらもう8ヶ月終わりですよ。
終わりですよ、終わり終わり。
どうなってるんですか、この早さ。
おかしいですね。
もうちょっと地球の回転がもう早まってるとしか思えないんですけど ね、うん、まあ、そういうことでございまして、
はい、
今日も元気よく、もう稲造さんがね、隣国に対してものすごく鬱憤を溜めておられるようなので。
いや、鬱憤というか、まあ、
まあ、もう今更 なんちゃ言うこともないし、
通常業務、
毎回言ってるような気もするんですけどね、
はい、いや、でもね、うん、だいぶ少なくなってきたと思うんですよ、
まあ、だいぶ。あとね、うん、私もちょっと新たな提案をね。
新たな提案、
うん、ちょっとネタを持ってるのよ、
はい、
うん、まあ、そういうことに関してちょっとお話をしていきたいなと思っておる今日でございます、
はいはい、
元気よくいきましょう、はい、バッタロッタオ
皆さんの
ありかけの3日か
っこ仮でございます。
カ
ーカーカーカーカンカンカンってどうしたの？
先端がダメ、
うん。
というわけで皆さん、おはこんばんちは、タバタロデイ。
はい、こんばんは、稲造でございます。
セッターね、うん、もうちょっとこう何回か忘れちゃった、まあ、250そこそこだと思いますけれども、
はいはい、
皆さんいかがお過ごしでしょうか、
はい、
今日はね、8月の末日です、
はい、末日です
ね、かろうじてまで末日です、
はい、
8月31日、
はい、
うん、23時40分、
はい、
ね、あと20分で9月に突入すると。
そうですね、
こういうことでございます、はい、うん、なんだかあれだね、
はい、
あの天気が戻り、梅雨が戻ってきたいね、
は
い、
なんかやっぱちょっとね、この前の線状降水帯の
何なんですか、あれ
九州の豪雨といい、
もうこんな時期に
ね。
俺、あの久留米にね、ちょうどあの日本来は用事があったんですよ。
はいはいはい。
それで出ようと思ったら、
はい、
高速道路通行止め、
はい、
なんかところどころで冠水してる、はい、河川が溢れてるいうで、急遽予定今日ですよ。
今日行った。
今日ですね。
あ、どうでした、ね、
まあ、いやもう今日は普通ですけど、
様子は
普通なんですけど、
河川敷水出しが似合うもんになってない、うん、
今日はだから健やかに眠って今日を迎えようと思ったんですけど、
はい、
もうだから朝6時出動ですよ、
はい、
もうなんかね、はい、もうあの日行ってたら、あ、私ね、ついにゲロゲロゲロッピー号はですね、
はい、
まあ、台車をずっと繰り広げてましたんで、
はい、
3号車がついにやってまいりました。いや、もうね、新車の匂い
で、トヨタですか、これ。
当たり前じゃないですか。
いいですね。
当たり前かよく分かりませんけど、はい、まあ、ゲロゲロゲロッピー号3号車が到着いたしまして、収録再開という運びになったわけなんでございますが、
はい、
まあ、何しろね、台車がね、エアコンが効かない。
台車の時はね、
軽自動車の中で、はい、このおっさん2人が、はい、こうひしひしとこうひしめき合いながら、うん、汗だらだらで、うん、汁を垂らしながら、
なんかやらしいだろうな、
収録をするのを、はい、皆さんのお耳を届けるのもいかがなものかと、
そうですね、
思ってね、こうあれしたんですけども ね、その新車が来たんですけども、
はい、
水曜日に行動していれば、この新車がですね、はい、3日目にして、はい、めでたく水没と、いう運びになってたんですね。
よかったですね。はっきりよかったね。
踏みとどまってよかったなと思ってね。
よかったよかったよ。
途中でね、3、4箇所ね、水没ポイントがあったんですね。ホットポイントじゃなくて、水没ポイントがあった
ん
ですね。
はまった日にはもう、踏んだり蹴ったり。
こっちわかりませんからね。はい、水に一回冠水するとね、この、なんていうんですかね、この深さが分かんないんで、だいたい濁水なんで、だからその歩くときも危ないらしいですね。
ドボンと落ちる場合、
溝にガバッと入って、ブルってなったりとかね、いうのがあるらしいんで、まあ、避難する際も非常にこう危ないということに言われてるんですけど、車もそうなんですよね。
そうですね。
水に浸かってるのが分かるんですけど、突入して深さが分かんないもんだから、
いきなりドカーンと行く。
まあめでたく水没3日
目で、はい、亡くなった方がいる
も
んね。
もうね、うん、もうね、これ水没したらね、もう俺ね、うん、もう俺、もう下噛んでやる。
いやいや、水没しないから。
ああ、してないんですけどね。うん、まあまあ、そういうことで命拾いをしたわけなんですけど。
はいはいはい。
うん。
いい車ですね。
まあまあ、なんでも今日は、はい、まあ、相変わらず韓国が。
なんでもっていうか、韓国ですよ、死ねよ。
うん、ということになっておりますし。
っていうか、も
う
ね。う
ん、
こうやって僕は死ねよって言っちゃうのは、まあ、ラジオの体だから言っちゃう部分もあるんですけど、
まあ、何が死ねんか分からないですけどね。
そうなんですよ、ただ言ってるだけです、
う
ん、死ねよって、
まあ、少なくとも間違いないのは大統領だと思うんです
けど、その通り
間違いない、まあ、それ以外は間違いない、まあ、ちょっと分からないですけどね。
そうですね、う
ん、
それ以外は言ってるつもりはないんですよね、
うんうんうん、
というような体で、
まあ、結局はそういう国の構造ですから、
そうですね、
まあ、しょうがないですけどね、まあ、あとね、私の方ではですね、
はい、
今回ちょっとね、ご提案したいというか、皆さんにお伺いしたい。
なんすか？
ふるさと。
ふるさと。
うん。
うさぎ、おいしい。
と思うでしょ？
じゃない。
それじゃないふるさと。
何それ？
これについてちょっとお話ししていきたいと思うんですよ。
はい。
うん。そういや、そうだねっていう。
はいはい。
うん。っていうのをちょっと学ばせていただいたんで、
はい、
早速皆さんにちょっとお裾分け。
はい。
うん。
は
い、こう、懐かしむ意味でもね、
はい、
ちょっとこう、いいネタじゃないだろうかとちょっと思ったもんですから、
す、ね、
うん、
はいはい、
ちょっとこう我々とちょっと思い出しながらちょっと久しぶりに投稿していきたいなと思っております。
はい、
うん、最後までお付き合いのほど一つよろしく。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いピーゲロゲロゲロピー3号
鎖かけのみかんカットカリ
ゴムサターンでございます。皆さんお元気にお過ごしでしょうか？ズンコです。昨年同様の展開になりそうになったのですが、ここは、ふてばさん、なんとか踏ん張っております。収録の状況を簡単に申し上げますと、現状では、2週間に1回のペースで収録しております。昨年、全く触れなかった秋の季節も、今年は、触れることができそうですね。今回は、2週間前に収録したものをアップいたします。稲造さんは健忘症なのか、結果として毎回毎回眠い目をこすりながら韓国のことを話しています。一方のふてばさんは味のふるさとについてのお話です。久しぶりにホッとしそうな話題ですね。楽しみです。草みか聞いてね。
艦長、あれが地球です。波動砲よ。
草みか さあ、ということでね、
はい、
ずんこちゃんがまたですね、例によって例のごとく、謝罪をしたところで、
はい、
私の気持ちを代弁うんちっちをしたところで、
はい、
前半の話題に入りたいと思いますけれども、
はい、
稲造先生、
はい、
私はね、
はい、
あのね、ちょっと問いたい、
はい、
今後ね、この場合ね、私もね、責任はね、マスコミにあると思うんですね。
どのような感じ？
次元の低いね、
はい、
これ本当に言われてたんですけどね、
はいはいはい、
次元の低いね、視聴率主義の、ね、はい、報道に、ね、なって世論はですね、はいはい、間違った方向に先導するんではないかと、はい、私はそれがね、非常に気がかりでしょうがない、
はい、
何が真実なのか、
はい、
これを伝えるのが本来のマスメディアの役割であると、はい、私は思うんですね、
はい、
なのにこの両親も数字がいいから、
はい、
数字がいいから喧嘩の方に流れて、
はい、
よく嫌いだ嫌いだ、はい、じゃあそれをどんどんこう伝えればいい、それだけじゃないはずなんですね。本来の問題点はどこか。で、改善する点はどこか。で、こういうところをですね、こう、適宜伝えるのがマスコミの義務ではないか。
いや、
まあ、そういうふうに流れていってもらえばいいんですけど。
いや、本来、喧嘩の流れに持っていってるのは、マスコミではなくて、どっちかっていうと、日本をとことん貶めてね、
うん、
それでもなお、韓国は間違っていないという方向性に持っていこうとしているのがマスコミじゃないでしょうか。
いや、まあでも最近はですね、あからさまにやってるじゃないですか、
ちょうどいいんじゃないですか、バランスが取れてきて、
だから今度そっちになると、
要
するに数字がいいからっていう方向で、
できなくなってるの？
そうだ、結局それありきになっている日本のマスメディアの構造があるわけですよ、
はい、いやでもそれしょうがない、今までが逆だったんだ、
だからそれが、いやまあそれは理論として逆なんですけど、数字がいい方を取ると、
だからバカなんですよ、考えてない
にならなければいいなと、要するに低次元な、
いやもともと低次元ですから、
まあまあ、はい、そう言い切ってしまうとね、
いや違うの、
私が仕入れたのも低次元なマスメディアから仕入れたネタなんで、私のトーク自体が低次元と言われているようで非常に心外なんですけども、
違うです、
はい、まあ、中にはいい香ばしい番組もいっぱいありますしね、
そうですね、だからね、いけないのはね、香ばしい番組があるじゃないですか、
うん、
香ばしい番組ばかりを見てカッカなるのもまあいけないしね、
うん、
ただしね、ちょっとね、クオリティペーパーとかクオリティメディアって言われるのを言われるところが果たして今の日本にあるのかって言われればどうだろうっていう気はするというか、まあ両方ちゃんと伝えてるっていう方がちゃんとした新聞であって、最近のまあ俺は朝日嫌いなんですけどね、
うん、
朝日とか毎日なんかはさ、どうしてもやっぱり韓国は素敵だっていう方向にね、
まあ温度は若干確かに誤調は違いますよね、うんうん、まあ、だけどまあさっきもね2人でね話してたんですけど、結局はね有事のにならないようにっていうのがまあ我々の願いっちゃ願いなんでね、
で有事要はね、まあ、戦争はいけないという前提に立ちながら、まあやっぱりこう大事な部分っていうのはね、戦争配備イコール戦争という考え方はやっぱちょっと切り離すべきだと私は思うわけですよ、
うん、まあ、そこはまあ諸説いろいろあるでしょうね、
うん
うん
で、日本の軍事費というのは約、5兆円ぐらいです今、
うん、
で、韓国は 4.5 兆円、
うん、
で、中国はいくらかというと25兆円ですよ。
でも中国だったら人口10倍いるから50兆ぐらいいるんじゃねえのか、
うん、いや25兆円なんだよ今ね。
まあ、価格の差がね、
うん、
若干ありますからね。
アメリカがもう飛び抜けてるから、
うん、
で、もうなんだろう、日本ってさ、軍事費が年々上がってるってよくマスメディアが批判するけれども、
うん、
相対して、相対して国民の比率とか考えると当たり前の軍事費だと俺は思っていて、
状況が変わればそれはしなきゃいけないですよね、
うん、
アメリカは軍が沖縄からも撤退するって話になれば、これは話が全然違ってくるわけで、まあそれはね、 TPO に合わせてっていうのはあるでしょうけどね、う
ん、とにかくね、うん、そんなに軍国主義だとかよくさ、隣国の、まあ、隣国というのやめよう、韓国が言ったりとかするじゃないですか、
うん、
お前らは軍国主義だって、お前どっちが軍国主義だ、お前の国の規模でおすごい何防衛かけてるのはお前らの方だろっていう話で、うん、なぜか分かんないんですけど韓国はおかしいんですよ、日本は友好国だったはずなのに どうしてもこのなんていうんですか、軍事オプション的なね、あのこう なんていうんですか、こう全世界へのこうアクションはね、竹島防衛作戦とか
やったり、なんかいっぱい上陸したらしいですね。
するんですよ、
島根県に。
ね、日本が まるでね、こう韓国に対してね、こう戦争を仕掛けるかのようなね、
ああいう演技、演技うまいですよね。まあだからね、まあ、
あれおかしいですよ。
まあおかしいっていうか、もともとおかしいからね。
そもそも北朝鮮に対しての軍備まだ戦争終わってないんですからね。
そう休戦中ですからね、うん、まあでもどっちがまともかって、いや、なんとなく最近見方も逆転しそうあるような気もするんですけど、そうですね、
ちょっと北朝鮮の方が冷静で、なおかつ良識があって、
まあしたたかな感じはしますね。
南朝鮮の方がですね、ちょっと異常だと、
ちょっとなんか
感じですね。
ね、うん、お金に対して汚い感じがしますね。
まあこの前とうとう本音を大統領が言ってましたけど、何そのやったことはもう何条約などでは覆るものではなくて、謝罪は永久にしなきゃいけないと。
うん、永久にしてお金が欲しいらしいです。
だからそれだと少なくともね、いい見方で言えば。今の大統領、文大統領とは約束は何も交わせないということになりますね、要は約束を破って当たり前だって思うわけでしょ、韓国の考え方だと。
まあ韓国、まあ日本もそうかもしれないけど、いわゆるそのお守り言葉って多いですよね、もう政治を正当化する言葉を、まあ俗に哲学者たちはお守り言葉っていうふうに言ってるんですけど、要するに国民を誘導する言葉ですよね。もうそれでもう塗り固められてるじゃないですか、そこに真実はないんですよね。おおよそ現実とはかけ離れてるんで、何でもそうなんですけど、結局アメリカと日本の戦争にしてもですよ、結果として軍が暴走してるんですよね、どっちも、トルーマンさんらしいね、原爆止めたの。これいろいろ読んだんだけど、トルマンさんらしいね、もう撃つのやめろって。
いやいや、その時の3発目はね、
でも3発目行こう、
そうですよ、
それまでは出来次第全部撃てっていう命令だったらしいですね、で殺戮、広島は軍事施設だってトルマンさんに教えられてたみたいで、で軍事施設を攻撃したって確かに言ってるんだよね、8月7日の声明で、それでそれが市民の上に落としたのって知ったのが8日らしいんですよ。
まあ、原爆
で、ストップーって言おうと思ったけど、9日間に合わなかったらしいですね。で、10日止めたと。いうことだったらしいですね。結局、軍と、いわゆる政治っていうんですか、が、日本もそうじゃないですか。結局。いわゆる統帥権の云々っていうのがあって、結局、天皇陛下は何も一言も言ってないんですけど、天皇直属の、ね、統帥権っていうのを振りかざして、軍部がうわーって言ってるっていうのが、まあ、現状でしたね。
まあ、軍部の、どっちかと言ったら。
まあ、暴走でしょう。
どっちかと言ったら、軍部の、共産主義者がね、関わってる戦争なんだけども。
まあ、日本も原爆計画、しっかりやってたからね。
いや、作れないけどね。利権で研究してたけど。
プチではできてたらしいんだ。もうすでに、実は。だけど功績がないからね。
ああ、まあ、
そう、結果的にそこで負けたんだけどね、らしいよ、先生たちが実際に語ってたからね、作った人たちが、まあ実際なんていうかな、そういうのっていうのはまあ暴走というか、まあでも結局人間の歴史そんなもんだからね、失敗して交代して、失敗して交代しての繰り返し、
共産主義の話まではいかないけど、暴走させるべき暴走させられたっていうところ、
そう、だそれが政治で全体的な世界観としてあったわけじゃない、だから今度は政治的な世界的な部分で有事を止めなきゃね。
いや、簡単には戦争にはね、日本は起こせないですよ、だけども日本は起こさないし、起こせないと思うけど、簡単に向こうからやってくる場合はあるわね。
そう、だからそれを、ほら、 刀を抜かざるを得ない状況にしてったわけじゃん、うん、日本の時って、
うん、いやそれはそこあそこまで追い詰め
るもう資源がないしさ、止められるしさ、もうどうしようもないじゃんって話だからね。
日本に責任を言われてもちょっとかわいそうな気がします、
ね、うん、もうあそこまで行ったらね、うん、もう自給率なんてのはもう見て明らかだからね、うん、もうそれは刀で抜かざるを得ねえよなっていう気もするしね。
少なくともね、戦争を起こしちゃいけないのは同意なんです。だけど俺は前々から同じことを言ってるけれども、軍備の例えばさ、ミサイルを調達しますとか、戦闘機を調達します、空母に回収します、イコールそれをやるとどっかの党がよく言うじゃないですか、それイコール戦争をやりたいんだみたいな言うじゃない、それとは違うんだよねってことをちょっと言いたいですね。
まあ、鈴木貫太郎さんもねおっしゃってましたけどね、別にね、我々が戦争好きな民族じゃないですからね、まあ、海に例えて言われてましたよね。
まあ、それをその逆説的にね、日本人は好戦的って帝国主義でって、ずっと戦後終わってずっと言い続けてる連中が、一番近い国がある
んですよ。うん、近いから面倒なんだよな。遠ければほっとけばいいんだけどな。
そうですね。で、結局さ、人のことは悪く言うけどさ、ないものはすぐくれって言うしさ、ただこねるじゃないですか。
うん、
何なんですかね、あの人
たち。だから怖いんですわ、正直。
何が？
いや、もうそれで戦争になったら。
北、韓国が日本に侵略するとか、ないでしょ。
まあ、ないに越したことはないけど、結局ほら、日本も空襲っていうのがあったのは、グアム、テニアン島を向こうに取られてからの話じゃないですか、結局は。だけどもうそんな距離どこじゃないですからね、もう200キロってぐらいでもう福岡来ちゃいますから、
まあ少なくとも軍事力の比較で言ったら日本の方が韓国より圧倒的有利、
ね、まあ有利なんだけど、やっぱもうあんな恐怖を、
要は一発でも日本に着弾して、日本人がさ死ぬっていうことを恐れてるわけでしょ。
そう、それはあっちゃならんけどね、双
葉的にね、
で
もまあ日本はさ、日本から戦争は多分やらないし、
残念、まあ絶対やらないでしょう
ね。で、俺の気持ちから言ったらさ、残念ながらって言っちゃいけないかもしれないけどさ、竹島問題にしたって何も日本政府はやらないけれども、現にやってるのは日本じゃなくて韓国なわけですね。変な何、独島守備なんとか訓練とか言って特殊部隊のシール、とか、もうすごい艦船を出したり、とにかく特殊部隊を2つ出してね、大々的にあんな挑発をする、もう信じられない、ね、
もう何してる、もう本当どっちが戦争好きやねんって向こうな気がするんですけどね。そうなんですよ。
だけどそれをね、俺がちょっと思うのがね、例えば立憲民主の枝野なんかはね、この前あれなんですよ、国交の外務大臣はあいつが追い込んだ、やめるべきだみたいなこと言って言ったんだけど、それは違うんですよね。日本政府と河野さんは、外務大臣はちゃんとね、粛々と天皇陛下が土下座しろと最初に言われ、それも我慢し、日本は我慢し、二つ目に、なぜか友好国なのに、自衛隊の軍用機に、勝手にレーダー照射を、もう攻撃しますよね、
レーダー
照射。で、三発目にあれですよ、向こう、原油、要はその物資輸出で向こうがこう不透明なね、他の国に横流ししてるっていう証拠をつかんだ日本が、それじゃあなたたちダメですよ、是正してくださいよって、是正してくだされば、ホワイト国イコール、優遇国から外しませんよ、是正するような資料を提出してくださいって言ったにかかわらず、そんなことをしていないと、我々韓国はそんなことをしていない。
実際復興の取り組みだっけ、それ以外の2品目については8月中も
出てるんですよ、
2回出てるからね、何言ってるんだろうっていう話なんですけどね。
結局やっぱね、文政権にやっぱりだいぶ問題があってですね、文大統領自身にやっぱ、もともと韓国ではなく彼は北朝鮮のねルーツがあるので、
まあ、どうなのか分かんないけど、あの人やっぱ
統一目的なんじゃないの、やっぱちょっとあるんじゃないの、そんなっていう、
あっちに傾いて何がしたいんか分からないけど、
彼の頭の中でもね 60% ぐらいはね、日本、ごめんなさい、韓国のね政治経済どうでもよくて、北朝鮮とね、韓国の統一だと思うんだよね。
まあ、ガタ落ちしてますけどね、統一したところで、ね、 何のメリットがあるのかはよく分かんないですけどね。
だからね、まあ、とにかく日本は粛々とね、有事が起こらないようにとにかくね、その世界に訴えかけて、日本はちゃんとその別に韓国を追い込むことなくやってるんだと、うん、
まあ、そこへんを抜かりなく
やってもらえれば
これからも継続してもらいたいですけどね。
で今回ちょっと衝撃的だったのは、まあ、あれですよ、ジンソンね、ソニアのあの軍事協定を破棄したじゃないですか、
うん、
ということはアメリカのことをなんかもうとにかくね、どうも思ってないというか、アメリカのことはどう思ってない、まあ、要は西側じゃなくて、え、あなたたちあっち側に行くのって話になっちゃうんで、
まあ、あっち側に行きたいんでしょうね、ずっとね見てると。
だからまあなんだろう、そのおかしな話なんですよ。要は防衛関係のね、そういう情報がやっぱ緊密にやってたはずなんだけれども、あの名目上それがあんまり役に立ってようが立ってなくても、やっぱ同盟関係というのは必要で、やっぱりなんだろう、このままだったら本当に在韓米軍撤退とか早まるんじゃないですかねっていうような、要はあんな風に言うんであれば、その守ってやる義理はないってアメリカが考えてしまうのもこともあるかもしれません
ね。まあ、そんな風に働きかけるのも一つの手かもしれませんけどね。まあ、向こうの半島でまたドンパチやってくれる分には構わないんですけど、うん、こっちに飛び火が及ばないことを、ね、まあ、うん、これは自己中というより当たり前の発想ですからね。やっぱそんな、もう言っちゃなんですけど、うん、くだらないことなんですよ、僕からすると、
うん、
もうこの今回のいざこざって 100%、
うん、
もうあっちのくだらない奇弁と、うん、プライドによる本当に、うん、どうでもいいっていうか、
そうです、
ね、もうなんとやろう、くだらないんですよ、
うん、
こんなくだらないことが発端で、うん、日本人の命を落とす、これだけは避けなきゃいけないと僕は思うんです。
そう思いますね、
うん、これはいくら向こうが悪いっつったって、うん、これは日本の政治の責任でもあると思うんです、
うん、とにかく
国民を守るのが
そう思って
基本でしょ
う、うん、
だからこんなくだらんことでね、うん、本当に日本人を殺した意見っていう、まあ、逆手の発想でね、こう平和維持にね努めていただきたいなと思いますけどね、う
ん、まあそれは多分ちゃんと検証するでしょ
う。あ、サミカ。
サミカ。
いやー、サミカですね。
なんか稲造さんの最近の論調を聞いていると、右翼だからどうのこうの、左翼だからここがどうのという発言の展開をよく耳にします。私は根本的に逆だろうと考えています。右だろうが左だろうが、今の率直な自分の意見を述べて、それが右なのか左なのかリベラルなのか、結果論のような気がします。言論の自由が守られている日本だからこそ、もっと簡潔にもっとシンプルに考えた方がいいかもしれませんね。話し合いで決着がつかない場合は暴走に等しいです。厳しいようですが、周囲で物を考えている人の多数がこのような意見のようです。さて後半はどんな話になりますでしょうか。皆さんの幼少期を思い浮かべながら聞いてください。
サミカ、さあ後半でございますが、
はいはい、
ちょっとね、韓国の話ばかりしてるとね、非常に後味が悪いと思いますんで、ちょっとね、はい、風味を変えて、
はい、
うん、ふるさと、
そのうさぎおいしい、
うん、まあ、皆さん場所のふるさとはあると思いますけど、
はい、
私ね、あなた先にも言ったと思いますけど、深夜食堂っていう映画を、まあ、なんとなしに Hulu で見たですよ、
はいはいはいはい、
そこで思ったですよね、
はい、
味のふるさと。
あるある。
これってね、うん、みんな多分あると思うんですよ。
あるある。
で、これは、誰しもがそうなんですけど、まあ、僕ももうすでにそうなんですけど、ある時を境に、
うん、
二度と帰れなくなるんですよ。このふるさとへは。
そうですね、
つまり、親とかね、
うん、
まあ、ご兄弟かもしれませんけど、亡くなった時ですよ。
はい、
二度と 再現は不可能なふるさとなんですよね。だからこそ大事にしたいふるさとっていう、まあそういうのを描いた、どうもあのアニメであり、うん、まあ映画化されたみたいですけどね、うん、うん、それ見ててね、ああ思うなあと思う、あの、うん、子供の頃になんかこう好きだったもの、
うん、
あの好んで食べてたもの、
うん、
誰が作ってくれてっていうのって皆さんありますかね。
ありますよね。
どうなんでしょう、
うん、
そうするとその味を思い出すと、うん、同時にそれを食べた時の情景とか、
うん、
こうどんな皿に持ってあったとか、
うん、
あるいは運動会のねお弁当で青汁で持ってきてくれてたなとか、
うん、
なんかいろんな情景が思い出すと思うんですよ。
あるね。
うん。で、まあ唐揚げがこうジュージュージュージュー上がっている台所でね、こう油揚げ物の音がして、
うん、
トントントントントンってまな板の音がしてて、でそのそこでこうテーブルに座ってね、ちょっとこううたた寝している時のイメージがプッとこう思い出されてみたりとかね、
うん、
こう本当にあれですよ、心のふるさとですよ、
はい、
うん、だから東京の人で東京にいて俺たちはふるさとなんかねえからななんて言う人いますけど、でも味のふるさとっていうのは多分ね、みんなあると思うんですよ。
みんなあるでしょ、
ね、うん、それなりに、うん、うん、まあない人はちょっとかわいそうだなって思っちゃうんですけど、うん、稲妻さんなんて何かありますか。
まあ当然家庭での味のあれっていうのはあるにせよ、
うん、
やっぱりこうなかなかもういけないだろうなっていう方の観点で見ると、
うん、
外食での味のふるさとっていうのはあるかもしれません。
ああそう。
例えばそのまあいやそんなもん東京行けばいっぱいあるよって言われるかもしれないけど、
うん、
例えばこうスカイラーク、本当のスカイラーク、
ああなるほどね、
デニーズ、
うん、
の食事っていうのはね、なんかやっぱ外食って宝物みたいな、
うん、
子供にとってはさすごい一大イベントなわけですよ、
うん、
あのマクドナルドにして、
うん、
そういうところで言ったらいくつかね思い浮かぶお店が ありますよ。
なるほどね。あ、そういうのもあったね。そういうお話もあったね。うん、
でやっぱり食べたいな今俺ね、この前2年前ぐらいかな、名古屋行ったですよ、
うんうんうん、
名古屋一応旅行に、
うん、
で実はそこで、東京に行けばまああるんですけど当たり前にある中華料理屋で銀座アスターという店があるんです。
はいはいはいはい。
そこの
聞いたことありますね。
アスター麺っていうね、
うん、
ラーメンみたいな、あんかけラーメンみたいな、
はいはいはいはい、
1500円ぐらいするんだ、
はいはいはい、
それがちっちゃい頃ね、うちのおふくろが例えば昔さ、
うん、
高島屋っていうのが、
うん、
デパートがあった
り、ありましたね、
あとあの、うん、西武デパートっての
が
あった
り、うん、
ああいうのでこう京浜東北線を昔のあるでしょ、
はいはいはいはい、
あれでね埼玉に住んでた時にね京浜東北線に乗ってね東京に出てね、そこでこうお母さんが何食べたいって言ってくれた時は大体銀座アスターに
行
ってアスター麺を食べさせてもらってたんです
よ。なかなかおしゃまな話じゃないですか。
そうそう、 でもさ銀座アスターって俺福岡に来たのは小学校4年か5年ぐらい、
うん、
でそっからもう銀座アスターの味はプツッと忘れてたんですよ、
うん、
で頭の中でもなかったんだけど大人になって例えばこう東京に行くことがあったり、
うん、
要は九州から本土に行って、大阪を起点にもっと東に行ったりするといろんな、あ、九州にないお店が、
まあ、あるでしょうね、
改めて気づくわけ、うん、あるんだなと、
うん、
そうすると懐かしくてこう入ってみて食べると、
うん、
思い浮かぶわけ。そうした時にこの前ね2年前に名古屋に行った時ね銀座アスターが実は名古屋がね名古屋を境に西にないんですよ、
うんうんうん、
だから銀座アスターに入ってそのアスター麺があったから食べたの、
うん、
美味しくて懐かしい。昔のそのお母さんとお母さんと俺ちっちゃい何歳小学校 1,2、
うん、
年の時のあれを思い出して本店で食べた時の思い出して懐かしいって思ってじんわりしてたらお店の人がどうしておりました、何か失礼なことがありましたでしょうかって言うから言ったんよ、
うん、結婚してください。
あ、言いたかった、
あ、
言いたかった、それ言いたかった
ん
や。いや何十年かぶりに食べましたっていう話をしてすごい懐かしかったですって言ったらすごい喜んでくれて、
うん、
え、どこでそれは食べられたことあるんですかって、いや、あの銀座の本店でとかいう話をして、
うん、
って
本店で食べたんだよ、ええ、まあ、昔は、まあ、いつも食べてたんだけどねみたいな。
いやいや、そんなそんなあれじゃないけど、
九州組んだりまで行ってしまったんだよね。
出た出た、ちょっと待って待って、言っていい、
食べられなくなっちゃったんだよな。
言っていい言っていい、二葉さん言っていい、なんで九州組んだりまでみたいな悪い話にこう俺をこうまとめていくの
か。当たり前じゃないですか。もうこの話ずっと最初から笑えないじゃないですか。
いやいやいや、
本当に笑いを入れていかないと。
分かった、じゃあさ、じゃあ今の一言でまとめると、うん、わざわざ、
うん、
埼玉から、うん、九州くんだりまで来てやって、
うん、いやまあそれはもう笑いになってねえじゃねえかよ。俺言っちゃったよ、俺も同じこと言い出すと思わなかったよ。まあまあそういう銀座ラスターという、
銀座アスター、
銀座アスター、アスター、アスター、アスターというおしゃれだね。
おしゃれかどうか分かんない。
とってもお金持ちなイメージのね、うん、なんかでも当時1500円だって結構なもんだぜ。
まあまあそんなもん
です
、ね、うん、ね、まあ1200円ぐらいだったかも。
あの頃は1000円で家が買えたからね。
買え
た、ああ買え
ない
、買え
ない、買えないやろ。
あ、そうだ、どの頃だバカ野郎って話。
本当だよ、うん、相当大正とか、うん、大正
時代、まあまあ昭和2年、まあ、ね、あ
れ、いやすごい
戦前ですけどね。
すごい金額だね、
1000円は。100円で土地が入るっていうね。
で、あとやっぱりこう、なんだろう、いろんなさ、このこれだけは大好きだっていうものってさ、下地があって出来上がっていくもんじゃないですか。
大体幼少期の思い出だけどね、
うん、でやっぱ僕一番好きな食べ物は茶碗蒸しなんですよ。
あ、茶碗蒸しですよね、あなたね、うん、
茶碗蒸しが好きでね。
それなんかゆかりはあるんですか。
いや、なんかね、お家で作ってくれた茶碗蒸しがやたらと美味しいんですよ、今も。
おーお
ー、ちっちゃい頃から美味しかったんだけど、うん、やたらと美味しくて、うちってちょっと変わっててね、おうどんを入れたりするんですよ。
ああ、まあまあ、だしですからね。
うん。で、食べるみたいな。
うん、今のうちちゃんと食べときなさい。
そうなんです。
私はもう二度と食べられないから。
そうだ、
ね。私はやっぱね、あのね。
お父さんが作ってくれたやつ？
ちょちょちょちょちょ、祖母ですよ。
あ、お母、あ、おばあちゃん。
僕はおばあちゃん子ですから。うん、やっぱりもう、やっぱもう、もう祖母の味で、まあいろいろ思い出すんだけど、やっぱり一番ピンときたのは、うん、ポテトサラダ。
あ、いいね、ポテサラ、
うん、うん、僕大好きでね、ああやっぱね、その祖母のポテトサラダと似た味を食べると
思い出す、
やっぱり思い出しますね。
どっかあるの近くに似たような。
いや、でもどうしてもね、あの、いや、まあスーパーの惣菜とそんなにあのおしゃれな特別なものじゃないですよ、うん、もう普通の作り方なんですけど、うん、だから惣菜でも時々出会うですよ、あ、はいはい、子供の頃食べた味に近いなっていう、だからそういうものをね、うん、こう探したり作ったりですよね、はいはい、うん、まあ、それに限らず、まあ、おでんとかああいうのにしてもやっぱり祖母の味がベースになって自分で作ったりはしてますんで、あれなんですけど、やっぱり、うん、あれをやっぱ一番、そのお皿とそれが出されてた机と、うん、その時にそのテーブルを囲んでた人たちのやっぱ情景が浮かんでくるのはやっぱりポテトサラダかな。うん、ポテサラが一番やっぱ、まあそれ、あの本編でも、その深夜食堂の本編でもあったんですけどね、うん、だそれでなラインナップ見てて、ああこれもこれもと思うんですけど、うん、一番グッときたのはポテサラでしたね。
なるほど、
うん、ああやっぱ あれだ俺大好物やなと思いながら、うん、でそれ食べて余ったやつをパンに挟んで食べたりとか
ね、
うん、これが大好きでね、なんかやっぱこう人、やっぱ家族がねどんどん減っていくからね、はい、そうなってくるとやっぱりこういろいろ思い出されるものは多いですよね。
まあ思い出のインスタントラーメンって言ったらうまかっちゃんかなっていうのはあるけどね。
うん、それはもうね、うん、間違いないでしょうけど、うん、まあいろんな人いろんなものあるんだろうな。
そうだね。なんかとてつもない想像がつかないようなものを言ってくださるような人もいるかもしれないから面白い、ね、食べ物の好き嫌いというのは面白いよね。
まあだ、まあ、その深夜食堂もさ、結局そのお店自体はさ、うん、豚汁しかねえんだよ、
はい、
豚汁定食とお酒、うんうん、あとは懐かしのラインナップを作ってって、うん、作れるもんなら作るよっていうのが、うん、こうあれなんだね、うん、こう粋なんだね、うん、うん、でちょうどこう位置的には新宿ゴールデン街
あ、俺その隣に住んでた、
うん、の裏路地というかね、うん、そこの設定なんだよとりあえずな。
あ、そうなんだ、
うん、そこに、まあ夜0時から朝7時頃まで開く定食屋、うん、まあ、飯屋と。
5年ぐらい前にゴールデン街行ったな、
うん、まあそういう設定で、うん、そこに客が来るかって、これがいいんだよな、うん、
なるほどね。
これが結構来るんだよ、うん、っていうこう始まり下りで始まるんだよ、
はいはいはい、
これがなかなかこう いい感じのね、はいはい、匂いがする、昭和の匂いがする佇まいのお店でね、
はいはいは
い、うん、だからいろんなことも、だからあの本編で出てきた食べ物で言えば、
うん、
卵焼き、
いいね、
これもやっぱり各家庭思い出があるんじゃないかと思いますね。
そうね、 甘い味からね、ちょっとなんていうの、ちょっと出汁の味、
そう、あの塩味が効いた食感味でダメだベガロっていう人もいれば、
甘い方
が、甘いのが美味しいね、うん、いう人もいるでしょうし、ね、あとなんかね、出てたのはタコさんウインナー、
あー、こう足をこう、
そうそうそうそう、六本足八本足、まあいろいろあるでしょうけど、タコさんウインナー、
はい、
これもなんかいい香りがするよね。
なんかこう焼いてる時、
ね、懐かしい感じのこの、
あ、ね、あるね、
あるあるって思うよね。
あるね。
あ、うん、あとなんだっけな。あとはでも特殊なものを、あ、でもそうでもないな。カツ丼とか、うん、いろいろ出てたな。ポテサラももちろん出てましたしね。うん。唐揚げとか。
いいね、あのさ、家庭で味が違うなって、こう明確に思うのが唐揚げだったり、
そう、
あとはあのおでんだったりするんだよ、
ね、そう、まあおでんなんかはね、うん、地方でもだいぶ違いますけど、唐揚げ、卵焼き、
うん、
まあポテサラもそうだろうね、
うん、あとはやっぱお味噌汁が明確に違うよね、
うん、味噌が違うから ね、うん、まあまあ言ってみれば醤油も違うんですけど、
うん、鍋粉の俺あのお味噌汁が好き、
うん、だから俺もまあまあ私はもう九州ですからずっとね、うんうん、だからもうやっぱり九州の味ですよね、
はあ、
うん、
麦じゃなくて、
まあ白と、まあ白だったり合わせだったりなんですけどね、はあ、うん、それのまあできるとだな、まあ全般的にやっぱでもそうだな、
うん、
ばあちゃんの味噌汁でなんか一日が始まり一日が終わってたような気もするな。
なるほどですな。
朝飯あんまり僕は運ばない人なんで、
は
あ、味噌汁だけ飲んできなさいってこう言われてて、味噌汁ずっと飲んで、そうすると、うん、口がちょっとしょっぱいんで、
うん、
お米をビョビョっと食べて、
うん、
それ 2,3 回繰り返して行ってきやすみたいな感じだったからね、うん、もう寝ぼすけさんですから、
うん
うん、それでこう学校に行って、
うん、
で帰ってきてこう夕げがあるわけだよ。
いいね、
やっぱりお味噌汁は必ずあるからね、うん、やっぱお味噌汁ってなんか今から俺も考えるとそうだな、やっぱ好きだな。
味噌汁美味しいよね。味噌汁は好き。
うん。
あと家庭でも違うといえばカレーライスとかね。
そうね。カレーも違うね。
うん。
だから俺たちは逆にだからもう中間の世代に来てるから、
うん、
今度は残す立場にも来てるんですよね。だから僕らの子供たちが一体
何を食べる
か、ね、うん、何を思い出にしてくれてるのかなっていうのも、
う
ん、
そうそう、
ちょっと楽しみでもあるしね。そういうのを魚に。ね
ね、
こう親子で飲んだりするのもいいでしょうし ね、
カレーにソースを入れる人
よ、
ソース入れるとこがあるよね。
あ、まあ醤油かソースかっていうのもありますけど、
ね、うん、大阪の方
やったら、ね、俺はどうだろうな、
うん、
あんまかけない人だね、
うん、
うん、カレーでも親父なんかはやっぱばあちゃんが作ったカレー、
うん、
いわゆるライスカレーだな、
はいはい、
あれが一番うまいって言ってたもんな、
ね、うん、チーズいったりするのは好きですけどね、
うん、まあ、そうアレンジメントとして ね、でも本当にライスカレーだよ、
うん、
どっちかっていうと黄色い、
こう分かれてる感じ、こう、米と
今みたいな、ほらインドカレーみたいな黒い感じじゃなくて、もっと黄色い感じ、
分かる分かる分かる、
うん、
うん、
まあ
家庭のカレーで
美味しい、ね、家で食卓に本当に日本で出始めのカレーでしょうね。
いいね、
野菜がゴロゴロした、
いいね、
うん、あれだと思うんだけどね。
やっぱこう昼飯なんか特に日本人でさ大事にご飯作るのを大事にするから、
うん、
本当日本って繊細だよね。食事っていうものに対してさ、ちゃんとしてるよね、やっぱりこう、
うん、偏ってないね、
観念がね、
うんうん、まあこんだけ狭いエリアでこれだけ違うんだからね、味がね。
あとね、面白いの聞いて、多分面白いのが、今日は何を食べますかって聞くのは面白いか
も
しれない。どこどこの何々とか、いや何々弁当、いやいや家庭の 愛妻弁当ですとか、
うん、
いやいやあのこれ自分で作りましたこういう弁当ですってよくあるじゃん。昼の NHK でなんかあるじゃん、
ご飯、まあそれもある、
あれ見てると結構面白い、
ね、うん、まあ究極の話でいくと最後に何を食べたいって話だよね。
そうだから死ぬ前に食べたいのはね、
うん、
俺はねやっぱ今のところで言ったら肉かな、やっぱりちょっと肉を食べたいかもしれない、
うん、僕だともう間違いなくご飯と味噌汁とポテサラ、
うん、いや味噌汁は食べたい、
このお膳が一番
いいかい、
うん、なんかこれは揺るがないだろうね、もうここまで来たら、うん、
あのおばあちゃんの味とかお母さんの味トップ3ってあるじゃない、うちもあってさ、
うん、
俺の中で一番目やっぱあるのはね、さっき言ったチャームジ、
うん、
2番目がおでんで、
うん、
3番目がね実は鍋焼きうどんで、共通して言えるのがね、
もうあなたの好きなもん全部じゃない、やっぱそういうとこだよな、
共通してるのはね、うん、出汁が絡んでるっていうところで、やっぱどこもご飯、だし系のご飯好きみたいですね。
やっぱだしがうまく取れる人、
うん、
昔は本当丹念に取ってたからね、
うん
うん、もう朝からというかもう昼間から晩ご飯の支度だから
ね
いりこをねこうお水に浸してさ、
うん、 そうね、
そこから始まるんだよな、
こうちゃんとだしを取って、
うん、で放置したりしてっていうとこから始まるから ねで米を研いで しばらく置いてくるんだよ、
うん、
うん、そういうところから始まるからやっぱり、うん、手間暇かけてもらってた分、ね、
うん、
美味しいもので育てられたのは幸せだなって今なって思う
ね、ご飯はね俺おひつに入れたら本当美味しいなと思う。うちはおひつにはもう今入れないんだけど、うん、昔はおひつがあってね、
おおかっこいいね、
ご飯を移すんよね、ことはやっぱ美味しくなる。
うちジャーだったけどね。ジャーだったけど、ね。
いやいや、ジャーでいいんだよ。ジャーでいいんだけど、だいぶ昔の話の、
うん、
話。
いやでも深夜食堂なんかはあれだな、
うん、
土鍋でね炊いたりなんかしてたし ね、
いいね、
そういうのもまあでもあれだな、そういうのを見てこう涙ぐむいう年になったなって感じる、こう年取ったなってのは思うね。
うん。
あ
でまあ俺なんか思うのは、昔は冷蔵庫がなかったんで、
うん、
冷蔵庫がなかった時代のことを覚えていて、すごいなんかこう氷をねたくさん、
そんななかったの、
冷蔵庫がない時代覚えてるよ俺、
なかった、
おばあちゃん家とかに行ったらなか
った、あそう、うん、あまあおばあちゃん家とかまあちょっとあったけどな、うん、
冷蔵庫ってものすごく、だけど俺とその双葉ちゃんのさ年齢差ってさ、
まあまあでもそんなに三種の神器よりはだいぶ後だぞ、だからまあ貫いてたんでしょうね、うん、おばあちゃんちはね、うん、ないの
なんかね冷蔵庫がないの、
まあ氷で氷室でしょ結局、
そうなんかね、うん、氷を入れる場所があってね、
うん、
そこにこうでっかい氷が入っていってっていうのを覚えてる
んで、まさに氷室だよ、
ああ
の氷の室、
ああ
氷室、ああ、うん、だから冷蔵庫の前はそれだからね、
でなんかねアイスクリームを作ってくれるとか言って、変なね棒にね、
うん、
なんか入れてね、
うん、
でこう氷でこう冷やしたらね、
うん、
パカって出したらね、
うん、
固まって
る、なんかそういうのあったね、
そんなのが覚えてる、うん、ちっちゃい頃よね、
うん、
だいぶちっちゃい頃なんだけど覚えてる
のは、まあとりあえずね、うん、皆さんもそういう感じで明日の晩ご飯、まあこれアップした頃ですけども、ちょっと懐かしい味に取り組んでみてはいかがですかね、
はい、
あるいは食べに行くとかね、
そうですね、
ええ、
食べたいものあって、大体食べたいものの下地ってなんかね思い出があるんですよ、
じゃあだから稲造さんは明日ね、
はい、
銀座アスターに行ってください、
いや行けないです、
行ってください、
遠いです、
行けー、
いや無理です、
という感じでね、
はい、
ええ、
はい、
そう、あとぜひこの深夜食堂フルでね全編見れますので、
はい、
ちょっとこう味のある、うん、こう昭和をちょっと振り返ってみてえななんて思うときは、
ね、うん、
まあね、なかなか料理男一人じゃ難しいですから、
はい、
そういう番組を見てちょっと懐かしむのもおつなもんじゃないかななんて思うんですよ、
はい、
うんうん、まあこうしっとりと、
はい、
ね、今日はね
いいですね、また
俺の知性を見せてしまったかな、まあそういうわけで、
はい、
プレミアムな
時間が
双葉が
過ぎ去ってしまいました、
うん、ちょっと素敵な話をしちゃったかな
罪な質ですね、
しちゃったな、
しちゃったないやね、
あ彼女欲しい、
あ突然
突然、今なんか言った俺、
いや言ってないよ。
俺心の叫びかもしれ
ない。うん。突然なんか話と違うところで突然
もう本当だよ。彼女がダッチワイフか。いやいやいや、違う違う違う。終わじゃない終わじゃない。うん。Enough to。
Enough to。
ああ。はい。もうでもね、うん、もうそんなんもうどうでもいいですよ。
いいの？
うん。まあどうでもいいって言うとおかしいですけどね。これ、はい、複雑なもんでね。
はい。
うん。あのね、性欲が溜まってくると若い人がいいですよ。
ああ、なるほど、
うん、あそういう。でもね、はい、そうでないときはね、はい、例えばこの深夜食堂なんてね、ああいうのはやっぱ同世代でこう分かっちゃうもんですよね。
はい、
うん、そういう共有感というか、共感というか、
はい共感、
そういうのもちょっとこう欲しい。ないものねだりですな。いい、いい、いい。
そんなもんだと思います
ね。いい、いい、いい。そういう気もするしね。だから、本当に、我々と同じぐらいの世代のね、うん、カップルというか、まあ、夫婦、ご夫婦というか、
はい、
お二人でね、はい、こう、昭和食堂なんて、深夜食堂なんて見られると、
はい、
もうなんか、いい、トークができるんじゃないですか。
そうですね。
うちはこうだった、うちはこうだったな、なんてさ、
はい、
こういう、ね、普段会話がなく凍りついている皆さん、そんな限定的なラジオかよ、これは。
なんで凍りついてるの？なんでいきなりそこでまた
凍り
ついてるのか。いやいや
普段こう会話もなく、はい、ね、お互い邪険にしつつ。
あ、待って、そこまで言ってたら多分深夜食堂見ないから。
あ、そうか、そうか、そうか、うん。たまにはね、
たまには
こう二人でね、うん、そういうの見てね。あ、懐かしいな。
いや、なんか今聞いて凍りつきたくないなと思
って。あ、懐かしいな、こういう時代。あ、昔こういうのやってたな。さあ、服を脱げと。こういう展開になるかもしれないというね。
なる。
まあ、なんでこういう話をぶっ込んでくるかっていうとね、はい、目の前に天下のね、登りがありますからね。しょうがないですけどね。
どこ
天下ありますから、
ね。
まあ、いつもの場所で撮っておりますんで、稲造さんは特攻するわ。ね、はい、もう本当にね、最後は下ネタになってしまうんですけども。でもね、最近ね、塾でもね、結構ね、はい、下ネタは話すですよ。
どういうふうに話すの？
まあ、具体的に言うと、だから、去年はもうほら、男女ですから、
はい、
男子ですから、
はい、
もう下ネタワールド。
下ネタ全開で、昔はあかった。
こと、今回は、
どんな感じ？
なんだろう。下ネタをね、なんだろう、男女に共通して通じる下ネタ。
うん、どうなのか
っていう趣旨ですよね。
難しいね。
うん。そういう展開で、
は
あ、話していくという、
は
あ、まあ要するに簡単に言えばもう下ネタって別に悪いことじゃないですからね。
いや悪くない
です。むしろ平和にするものですからね、
はあ、
うん、はあ、よっぽどその個人の誹謗中傷の方が悪いですからね。
そうです、
ええ、
はあ、文大統領みたいな。
だから下ネタがさも悪いようななんか風潮ってあるじゃないですか。
いやおかしいよね。
ね、うん、だからそういうところ、だから下ネタはいいんですよ。わ
っはっはっは。犯罪じゃなきゃいいんですよ。
うん。うん、そうそうそう。もう変に抑圧するからね、ねじ曲がっちゃうとこもあるんですけどね。
うん。うん、
まあ、抑圧されざるを得ないという境遇にある人も確かにいます。
うん、
だからまあそう一概には言えないんですけどね。うん。まあだけど、まあ、うちの塾に慣れてきた人は、の、
はい、
まあバロメーターですかね、
はい。
この男はこういうことを言いよると。うん、いうのでだいぶ慣れてくるんじゃないですかね。全教科私教えてますんで、
はい、
どの教科でもこの顔が出てきますんで、
はい、
まあ自然と、はい、まあ一回話題がずれたらもうとことんずれますよね。
あ、そう。
もうこの間困ったのがね、はい、理科の教科書でね、今3年生遺伝のとこやってるんですけどね、
はい、
生殖細胞、
はいはいはい、
うん、1番から5番まで植物の生殖細胞について調べた、
はいはい、
6番ついでに的な感じで括弧6番、
はい、
うん、動物の遺伝子についても調べたと、
ね、はい
はい、父親と母親の、生殖細胞から実験し、はいはい、おい、ちょっと待て待て待て待てみたいな、
はい、
父親と母親の生殖細胞を採取してどういうことやねん、
は
い、え、
はい、
子供がお父さんに、はい、ごめん出して、
はい、
出す、で話題はお母さんに移ったですよ、
はい、
どうやって取るの、
はい、
女の子が、え、綿棒で、おいおい、奥に刺すとか、バカ野郎とか言う、奥に刺すとか言うなとか言うよね、すごい暴言を吐いてましたけどね、
はい、
具体的に、もう大爆笑ですからね。
あれですよ、僕は行ったことないけど、今日ね、YouTube を見ててですね、
うん、
芸人さんが ED の病院に行ったときに、中学生のときに ED 悩んで行った芸人さんがいて、 行った時にあの部屋個室があって目の前にですねエロい DVD が並んでいると、
うん、
で自分は中学ぐらいだったからすごく衝撃を受けたのがその DVD の種類が全てあのおばはんばっかりの内容でものすごく絶望したと。なぜ絶望するかというと弱って病院に行ってるのに、うん、じゃあ精子を取るから出しなさいって言って出すとしても興奮しないらしいんですよ。やっぱこの、ね、要はおかずが若い子じゃないからすごい大変だったとか言
います。何の話やねそれは。
笑っちゃったんです
よ。いやまあ教科書にでもあれですよ、僕の話に戻りますけど、父親と母親の生殖細胞を取りてから実験してって書いてあるんですよ。誰取るんですか。
誰が取ったんですか。まず
いやだから子供が親に頼むんですよ。
こうやったのかな。
いや子供が親に頼むんです
よ。いやじゃあ目の前で
父ちゃん出して、いや目の前でする必要はないですけど、要するに生殖細胞が欲しいわけですから、はい、お父さん出して
お父さん出したんですよ。子供が
お母さんの手で取るの。いや子供が出す必要ないよ。え、あんた勝手に子供女の子と思ってるでしょ。
うん、あ、え、どういうこと。男
当たり前じゃないの。男とか女か誰も言ってないよ。
じゃあお父さんにアダルトビデオ渡すんだよ、これで出してきてって。
出せるか、出せるっていう話をしてたんですね。
出せないですね。
逆にあなたが中学生としてお父さんお母さんに頼めるか。
無理です、
ね、その話をして大爆笑してた。ましてお母さんなんかお前お父さんが綿棒をあの突っ込んで取れるかバカって話と、
よしんば、どっちに綿棒突っ込むの。
女の人の奥じゃないと、卵巣じゃないと生きた卵はないじゃないですか。
綿棒突っ込んだって取れない。
まあ取れたと、よしんばしたとしてもよ、うん、息子のためだからしょうがないか母さんみたいな。
それさ、どこでどこが AV だそれ。
いやだからもうやだやな、そういう課題が。夏休みの自由研究、
そういう AV ありそうで。
お父さんとお母さんの生殖細胞からとかいう宿題が出たらね、もうその中学校の校区の夏の夜、ね、しょうがねえなみたいな、みんなやってるんですよ。おちょっと待て母さん、確か下の子中1だったな、これは、ね、2年後もやんなきゃいけねえぞ母さんって。出るかしらみたいなね。
で、ええ、どこの AV のその
あだからね、あの僕は抗議せずに、ええ、その参考書の会社に問いかけようと思います。
ああそう
ですね。父親 の生殖細胞、母親の生殖細胞でこう矢印書いてありましたんで、こういう記述はどうだろう。ね、あの男男性女性って書いときゃいいんですけど、父親母親って書いてあるから
いらぬその
ストーリーが、これはいらないでしょ。
いらぬストーリーができる。
そうそう、それ考えてみんな大爆笑ですよあと30分授業あったら一歩も進めないですよそこから、
はい、
どうすんねんって話ですよ。もう挙句の果てに綿棒突っ込むっていう暴言まで出る始末ですよ。取れるかあんなもんねんみたいな話。
綿棒いや取れない
よ、ね、うん、大手術ですよね。で排卵日の話まで話して、排卵日はでも死んでるべとか言いながらね、た卵を、ね、
そもそもさ
精子は出せるけどね、ピュピュピュッて。お父さんがいない家庭なんかはね、あの不倫者で ね奥さんどうですか。
いや
だ
から男の方はさ、
俺が全部出した。
男の方は手っ取り早い話すぐ出るわけじゃないですか。
だからもうね、面白かったですよ。
いいね、その教科
書
どこどこどこ。
いやいや、どこどこでもいいです。それはダメですよ、言っちゃう。本当だ。いや、あの
電話して聞いてみよう。
いや、もうおかげさまでね、大爆笑させていただきました、ということでございます、
はい、
今日も暮れていきましょう、
はい、
うん、さあ次回はいつになることやら、
はい、
うん、というわけで首を長くしてね、にょろりを長くして待っててくださいね、
はい、
ね、
はい、
いいですか皆さん、
はい、あと、
うん、
あの曲作ったでさ、
劇の、あんたさ、うん、曲作ったですよ、で、あの紹介と音源、そう忘れてた。次回そういうことでね、紹介もしたいと、できるかな、忘れてるかもしれないけどね、はい、まあその時はその時だ、ということで、はい、まあまあいい加減紹介してるんでね、ナノさんのワンページも、ついてるわ、ついてるでしょうから、まあまあ、どんどん紹介していきたいと思います、
はい、
うん、それでは今日はこの辺にしたいと思います。はい、お会いしましょう。トマ
タロウと稲造でした。
それではまた次回です。
はい、さよなら。
バイバーイ、はい、バイバーイ、ガビ同士。
ー